マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第228回、今日も酔っ払いを相手に頑張ります、マギーです。
ビールと赤ワインのカクテルに今日も酔ってます、トラニーです。
その前に私に酔ってよ。
今ね、今そうなんだよ。今失敗した。今ね、
失敗した。
カクテルとマギーに酔ってますって言おうと思ったら、出てこなかった。
いや、心にないんだよ。
いや、違う。ちょっと酔ってるかなっていう感じでね、本当に。いや。
大丈夫って聞いて、酔ってないよって言うけど、いつもよりろれつが回ってないので、酔っていると思われます。今日の相方。
酔ってっかな。
酔っ払いトラニーとお送りします。
そうかな。もうでも飲み終わってから2時間ぐらい経ってるんですけど。
そうだよね。
ああ、ね、うん、
ね、
あの今日はあれですよ。
はい、
あのガンガン喋れますから。
うん、私ね、うん、今日朝から晩までちょっと仕事で喋り倒してたので、うん、
ああ、
もう本当になんかね、こう、疲れてます。
お疲れ様です。
疲れてます。
ああ、なんか。
で、それをね、一生懸命説明して、仕事の説明をするのに、ずっと喋ってたのね。
うん。あの、今日あれだよね。あの、仕事に引き継ぎしてたんだよね。
う
ん、
そう、引き継ぎしてて。はいはい、だからピロリロリン、ピロリロリン、ピロリロリンって、誰かさんからメールがちょい来て。
ピロリン、ピロリン、ピロリン。
忙しいんだよ、こっちはさ、って。ねえねえ、靴買おうと思うんだけど何色がいい？あ、いい、やっぱり髪を見た、おいって感じ。
誰それ、今日
誰だよね、
今日忙しいって言ってんのに関わらず、
そうよくね、私の状況ね、ご存知のはずなのに、
うん、
まあね、自転車借りたんだ、うん、とか気持ちいいよここはとかってね、え、
もう誰すかそれ、
細かにもう説明していただいてありがとうございます。 T さん、
誰だよそれ、ひどい、ね、
T さん、
あT さんっていう人がいらっしゃるんですか、ね、あ、そうですか。
電波をね通してお伝えしたい T さん。
大変でしたね、ご苦労さん。
いや、電波通さなくてもつながってるからね、今 T さんとね。
え、
T さんとね、
え、つながってる T さん。
そう、つながってる、ね。
つながる T。
そう。
ああ、そうですか。ああ、そっか、大変だね。本当に、ね。
大変なんだよね、もうね。
いや、俺だったらもうちょい考えるな。そういうの、人がさ、仕事忙しい時にさ、そんなことはしない。俺だったらな。
あ、本当に。
うん、俺はしないけどね。
どの口が言ってんだろうね。
ああ。
ね。まあ、とりあえず。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺言われてる。俺言われる。かまっていただいて、それは俺のセリフか。そのセリフのしつけて返そうって、それ意味ちょっと違うもんね。
違う。
いや、失礼しました。うん、いや、まあその話は後でゆっくりおいおいするとして。
で、ね、はい、メールをいただいたので。
またいただきましたね。
いただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ご紹介していきたいと思いますが、ちょっとね、内容がね、
うん、
ちょっとヘビーなもので、
ヘビー。
ちょっと、ヘビー。
ヘビー。
ヘビーというか、まあね、ちょっと難しいかもしれないので、うん、私も詰まりになるかもしれないですけど。ゆっくり。
はい。
はい。
ちょっと、トラリー、今日都合上、メールを見れない、環境ですんで、
はい、よくよく聞いて、
そうですね、マギの
喋りにかかってるのね、
喋りでゆっくり聞いてね、ゆっくりというかちゃんと聞いてね、
ちゃんと聞いてね、酔っ払ってる頭で解読しながら、
そうだね、
ってことね。
そうだね、はい、
じゃあ行きましょうかね。
はい、やっちゃってください。
はい、理系おじさんからいただきました、
はい、はいはい。
セレンディップの3人の王子という件名です。
はい。
探し物は何ですか？探すのをやめたとき見つかることもよくある話で、踊りましょう。夢の中へ行ってみたいと思いませんか？
チャラララッタですな。
ルルルってやつですね。
そうね。トゥル、ルルルだっけあれ。
いや、違うんだけど、書いてんだもん、だって。
うふふーじゃないのあれ。
そうそう。ちょっと変えてるんじゃない？
あ、じゃあ、そっかそっかそっかそっか。うん。
まあね。なんて。懐かしい。
ね。懐かしいね、
懐かしいよね。
そうそうそうそう。うん。
ねえ。ちょっと髪質がトラニーと似てる人だよね。
え？
え？違うっけ？
髪質が似てる。あー、だいぶね。
ね。
だいぶ散らかっ、いらっしゃいますよね、最近はね。うん、うん、はい、うん。
なんて、ちょっと違う、うん、マギさん。今日は別のものを偶然見つけちゃった話。このメールのタイトルの童話から生まれた造語、セレンディピティの一コマです。
はい。
医薬品開発の歴史には、数々のセレンディピティがありました。以前、マギさんがトークしたバイアグラは、狭心症の治療薬で開発された際、副作用である勃起が主たる効能となった例ですね。
はいはいはい。
今回の主役は、うん、アルファ MSH というホルモンです。
おい、ホルモン。
はい。うん、この生体内物質は、そもそもメラニンを多く含むメラノサイトという細胞に作用して、メラノサイトを薄く広げる働きがあるホルモンとして知られていました。
うん。
ちょっと失礼。咳が。
あ、いや、いいですよ。どうぞ。いや、いや、いいですよ。この、咳にね、咳にこう燃える咳フェチ、咳フェチもね、いりますから、世の中ね。ああ、ああ、あ、いいって。あ、マギ、マギさん。マギさん、いいです。
喉痛い。
もっと、もっと咳をしてください。みたいな。
いや、本当に今日ね、喉を酷使してたんでね。
ああ、そこそこ。大変だね。
そうなんじゃ。ね。どこまで行ったっけな。ねえ、
はい。
失礼。
はい。
人は、太陽光を浴びることで、アルファ、MSH が分泌され、これがメラノサイトを広げることで有害な紫外線の皮膚深部までの到達を防ぎ、皮膚の眼下防御に効果を発揮しているようです。
へえ。
このことからアルファ MSH の構造類自体であるなんだっけな、
うん、なんだっけな、
プレミレネタイドちょっと英語なんで、
うん、はいはいはい、うん、
が医薬品候補化合物として創生され、うんうん、当初皮膚の眼下防止薬物として臨床試験が開始されました。
おお、はいはい、眼下予防のね、うん、
ところがです、うん、その臨床試験の過程でどうもその薬物を飲んだ人の性欲が亢進するという副作用があることが分かりました。
おっと、来た、
うん、
おお、
そうであるなら、この副作用を主効能としてしまえということで、
うん、
あ、もうちょっと本当喉痛い、
うん、
ちょっと待って、
大丈夫ですよ、大丈夫です、あ、あ、あ、マギさん、あ、あ、いいです、
おかしい、
たまりません。
おかしい。
咳打ちです、はいはい。
この副作用を主効能としてしまえということで、うん、今度はこの作用で臨床試験が継続されることになりました。
来たね。ここにちょっと誰かビジネスチャンスを見つけたあれじゃないの、ね、ちょっと感じたんじゃないの、これいけんじゃん、儲かんじゃない、性欲儲かんじゃないみたいな、うん、
皮膚がん抑制より性欲更新に生きる上での快楽に興味が移ったわけです。
そうだよね、
受けすぎでしょ。
いやわかるよ、
わかるよ。もうなんともがんの治療はどこ行ってしまったのかともやもやとした感じですが、その方が売れると判断したのですね。
やっぱりそうだよね、やっぱり絶対そうだよね、うん。
最初の臨床試験は通常は健康成人男性を用いて行われるものですが、この男性たち通常よりも勃起時間が長くなるという作用が観察されたわけです。
また観察された、うん、いやいや
観察されたわけです。
されたですね、うん、
またもしかすると女性にも効果があるのではということで、女性の患者を用いた第2層の臨床試験、臨床推奨用量の確定試験が現在行われているようです。
今行われてんだ。
行われた過去文献って、まあ、書いていただいてますけど、
ちょ
っ
とこ
れ
はいやい
や、うん、いません。
すごいね、うん。
どのようにして有効性を判定しているのか、どのような症状が現れるかは触れないでください。
どっかで聞いたね、
触れないでください、
触れないでください、来たね今、どっかで聞いたね、これ、うん。
男性の私にはよくわかりません。科学の分野が進むことは良いことですが、うん、なんか物悲しい感じがしませんか。
いや物悲しいか、いや、うん、
薬物でその気になるなんて、某歌手じゃないですが、それは置いといて、
はいはい、
紫外線が強くなる時期を迎えています。夏にこんがり日焼けして、うん、浜辺でその気になってしまうのは、このホルモンの影響かもしれません。
ああ、そっかそっかそっか、太陽光浴びてね。うん、
ね、
う
ん、マギさん、くれぐれも日焼けにはご注意を。薬物には頼らず、シーツの中でたゆたっているショートカットの髪をくしゃくしゃにしたちょっと垂れ目のマギさんを妄想することで、とっても幸せな理系のおじさんよりいただいてます。受けすぎでしょう。
理系おじさんも多分これ太陽の下でね、さんさんと太陽の光浴びながらこうマギのね
書いてんの、
そう、多分これメールあれで文章考えてる、ね、そうそうそうだよ、多分これすごいね、面白いね、これ
すごい、
へえ、女性にも臨床試験やってんだ、いやどうなんで、え、こうでこれ、え、うん、でってことはこれ商品開発で商品になるってことかな。
さあどうだろうね、副作用とか大きな副作用がなければ、
うん、そうだよね、
逆にまあこれ副作用を、
ああそうだよね、うん、
使ってるけど、またそのさらにね副作用が出なければ、
うん、そっかそっかそっか、
商品化されるかもしれないね。
すごい ね、 ね俺の知らないところでいろいろ起こってんだね。
アルファ MSH ってちょっと読めないな、アルファ、
うん、
メラネサイト、
うん、
スティミュレーティングホルモンの略で、
うん、
アルファメラニン細胞刺激ホルモンのことらしい。
そっか、なんかアルファリポ酸なんかね、コエンザイム Q10 とかそういう広告はね結構今出てるけど、なかなか性欲増すっていうんだったらあれだね、多分こう男性用の漫画のね、週刊誌のね、最後の方とかにね、ちょっとこういかがしい CM の間にね、そういうのがね、多分商品化になったらね、広告出たりね、あんまりね、性欲が増しますよっていうのってね、うん、なかなか広告の出すところがあれだけど、ね、うん、まあ、某ね、動画サイト、上げ下げのね、
何全然棒じゃないじゃん、
何笑ってんの、
棒じゃないじゃん、
なんだっけ、アイコンじゃなくて、バラーとかでね、アルファ SSM
MSH
だ、あ MSH だ、ね、
SM じゃない、
出た、そういう日も来るのでしょうか、
でしょうか
ね、え、はあ、すごいね、これ本当にありがとうございます、情報ね、ね、面白かったよ、でも
面白いね、
うん、ね、 ども、ぜひ。
そっか。じゃあ紫外線浴びたら、そうなんだって感じだよね。
ああ、そっかそっか、紫外線浴びるだけでね。
ね。
うん、ちょっとやりたくなるっていう。
だから夏の海は危険がいっぱいなんだね。
そうか、そういうことか。
あの、別にビキニだけじゃないんだね。
ビキニだけじゃないんだね。紫外線浴びると人間はしたくなるという。
あ、トラには見ない方がいいよ、それ以上頭が進行したら困るから。
頭かや。そっちかや。
小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり。心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない。マギーの今日そっと。そっと世界遺産についてささやかせて。世界遺産、あなたはいくつ言えますか？そしてどうやって世界遺産になるのかご存知でしょうか？日本は1992年ユネスコの世界遺産条約を締結し、翌1993年日本から初めて法隆寺地域の仏教建造物および姫路城の2件が文化遺産になり、白神山地および屋久島の2件が自然遺産となり、世界遺産一覧表に記載されました。その後、1994年に古都京都の文化財、1995年には白川郷五箇山の合掌造り集落、1996年に原爆ドームおよび厳島神社、1998年に古都奈良の文化財、1999年に日光の社寺、2000年に琉球王国のグスクおよび関連遺産群、2004年に紀伊山地の霊場と参詣道、2007年に石見銀山遺跡とその文化的景観、2011年に平泉仏国土を表す建築庭園および考古学的遺跡群、2013年に富士山信仰の対象と芸術の源泉が文化遺産として世界遺産一覧表に記載されています。そして今、富岡製糸場と絹産業遺産群が文化遺産として世界遺産リストへの登録を考えています。では、どのようにして世界遺産になるのでしょうか？ユネスコの世界遺産になるには、世界遺産リストに登録される必要があります。遺産を世界遺産リストに登録したい国の政府は、まず世界遺産条約を守る約束を結び、締約国になります。次に、それぞれの国が5年か10年のうちに世界遺産リストへの登録の審査に出そうと考えている遺産の暫定リストを作って、ユネスコ世界遺産センターに提出します。日本の場合、文化遺産は文化庁、自然遺産は環境省と林野庁が遺産を選ぶ担当となっています。世界遺産リストへの登録の審査に遺産を出すことを決めた国の政府は、暫定リストの中から 推薦する遺産を選び出します。審査には1年に1つしか出すことはできません。推薦された遺産を専門機関が現地調査をして世界遺産リストに登録できるかどうかを世界遺産の登録基準に基づいて評価します。毎年1回、締約国から選ばれた21カ国で作られている世界遺産委員会で世界遺産リストへの遺産を登録するかどうかの審査をし、そこを通れば晴れて世界遺産への登録となります。一度登録されたものでも取り消しされることもあります。登録されたから終わりではなく、そこから守り続けることが大切だと思います。私の世界遺産にも匹敵するものはあなたよ。マギーでした。So, where are you?
ん？なになに？
Where are you now? どこにいるんですか？
Where are you now? おー、どこにいるんですか？はいはいはいはいはい。今日あれでしょ？俺、声がすげえあれでしょ？乗ってるテンション高いでしょ？ガンガン喋って
るでしょ？飲んでるからでしょ？
いやいや、飲んでるのもあるけど、今日はね、今日は独身貴族ですよ。はい、今日は今
連れ込んでない誰か。
連れ込みながらこんな話できないでしょ今。
あ、そっか。
っていうか連れ込んだったらやんねえ録音なんて。
あ、そっか。
そうそうそう。今日ごめん。
やんねえよとか言われ
る。やんねえよ。今軽井沢の僕の別荘にね一人で。
軽井沢。僕の別荘
に
犬小屋ですか？
そうそうそうそうそうそう。ワンホーンって横でね犬が鳴いてん違う。
鳴いてんのね。
違う違うんですよ。そう、軽井沢でね今日一人で、男一人旅来ておりますよ。
ね。
某ホテルで某ホテルっていうか。
だよね、早く着いてたよね。
うん？
早く着いてたよね。
うん、その話聞いてくれる？
うん、
あ、そうそう、ね、さっきの競争とで出てきましたけど、
うん、
世界遺産になるかみたいな、
言えるかな、どこですか
に感じのねところに今日朝からね行ってきましたよ。
はい、
富岡製糸工場。違う、
また言ってる。
いや、もうやばいな俺。ね、自分がちょっとやらさせてもらってます。トラニーのキコテンコでね、富岡製糸、
ね、何回も言ってるよね、
富岡製糸工場、製糸工場言ってましたけど、正式には富岡製糸場ですね。
ですね。
あ、で今年のラ言うてね、来場者数が500万人超えたとかっつってね言ってしまいましたけども、全然嘘っぱちでしたね。累計500万人。
まあね、まあ、本当のことを逆に言えないキコテンコみたいな。
本当だよ、もう間違いまくりでしたけどね、本当にね、びっくりしましたけど ね、うん、いやいや、富岡製糸場、今日朝ね4時に、出まして家を
ね、
2時間15分ぐらいかな。
またこれがさ、
うん、
私が朝弁当を作って朝ごはん作って超忙しい時にさ、
はいはいはい、
ピロリンと来て着いたよ6時半みたいな。
だってね、いや言いたいじゃん、ね、言いたいじゃんとりあえず着いたよってね。あ、おいのさ、無事を願ってるかなと思ってさ、ちゃんと安全にね着いたよっていうのをやっぱ報告しないとダメじゃん、お母さんには。
お母さんかな。
ね、あ、到着しました、6時15分ぐらいにね。
ね、
うん、で富岡製糸場が、まあ、富岡製糸場には駐車場がね、
うんうん、
ないので、
はい、
で近くのそのまあ、なんだっけね、まあ、 市営駐車場かなにね止めるような感じになるんですけども、うん、歩いて、まあ、5、6分ところの駐車場は全部お金がかかるってことでね、うん、歩いて10、ね、歩いて15分ぐらい、かかるところの駐車場無料駐車場にね車、まあ、止めましてね、
うん
うん、あじゃあ止めたとかそこに、まあ、とりあえず駐車場行きまして、
うんうん、
で、まあ、その駐車場確認しつつまあ、車でねまた、とりあえず富岡製糸場見に行ってねそしたらもういきなりね、うん、あの野田ナンバー千葉県の野田ナンバーのね車が2台止まっててね、
うん、
もうなんかテレビの取材かなんかテレビかラジオあテレビだなビデオカメラあのカメラ持ってたから一応、うん、一番やってたみたいな感じでああもう やっぱり取材組んだなみたいな感じで、
うんうんうん、
でそのままちょっと周りぐるぐる回って
うん、
でもういっぺん無料駐車場行ってちょっと仮眠しようと思って仮眠しようとしたらまあもうひっきりなしに車がねガーガーガーガー入ってきてでオープンの8時までちょっと車の中で待機してたんですけどもうその時点で
8時だっけ、
うん、8時まで一応車の中で待機してて、うん、そしたらもうその時点で駐車場でも30台ぐらい車が止まってて、
うん、
でちょっとマギーこれなんかすごいよみたいなあ平行いっちゃって今聞こえたから
聞こえたよ
聞こえたから今へえ出ちゃった
もうくしゃみの次はやばい、ね、へですか
やばいね
緩みすぎ
ついについにポッドキャストでへを聞かせてしまうっていうでねあの、ま、マギにマギすごいよっつったらだだマギがね、うん、いやラジオね、玉結びか TBS の玉結びのポッドキャスト聞いたら、うんうんうん、花丸大吉さんがなんか取材してて、うん、すごいすごいらしいよみたいな話聞いてそうそうで俺急に焦っちゃってじゃあちょっともうすぐにね、うん行くよってことで製糸工場歩いて行きました製糸工場製糸場の
富岡製糸場
歩いて行きましてね
ス
タスタスタスタそれで製糸場の入り口にちょうど45分ぐらいかな、
うんうんうん、
ちょっと途中うろうろねうん、その富岡の町の中のなんか銀座通りとかね、うん、昔その
銀座があった
銀座そうこう製糸場の製糸場の工場が食べたカレー屋さんとかコロッケ屋さんとか、うんそのね、まだ店閉まってましたけど、はいはい、見ながら、ね富岡製糸場の入り口に行きまして15分ぐらい前に行ったらね、うん、ねもう30人ぐらいやっぱり並んでましてね、うん、でも、まあ、まあまあまあこんなもんかなまあまあ今日平日だったんでね、
うん
まあ、こんななんかもんかなと思いながら並びましてね、
うんうん、
ちょっと並んででまあいざ9時にオープンして入りましたよ
はい、
うん、でまあ、富岡製糸場も入ってで、
うん、
なんかね iPod Touch を200円でレンタルできてそれでその館内を案内してくれますみたいなレンタルがあってで僕それ、うん、まあねこのデバイス好きなトラニーとしてはそれぜひ借りたいと思って、
うんうん、
で、まあ、受付でね入場券買ったところですみません iPod Touch 借りたいんですけどっつったらなんかボランティアの方が、うん、そのガイドをね、9時半からしてくれますからそれ聞けば大丈夫ですけどそれでも iPod Touch いりますかって言われたんですけど、
うん、
まあまあまあでもデバイス一回ね試しみたいかなと思ってで、うん、デバイス、まあ、借りまして、
うん、
でも一応そのガイドの人がね案内してくれるってことなんで、まあ、それも聞こうかなと思ってで9時半まで
ちょっとその横ででっかい音で聞けばよかったのに
んいやいやそれ失礼だろガイドの人、うん、だからちゃんとね年にしてそうですねまあ定年した人かな65歳ぐらいのおじさんがね、
うん、
結構ね65歳ぐらいのおじさんが3、4人いてて、
うん、
でねあもうやっぱ今日も、まあ、結構もういきなり入って40人俺の後ろにも並んでたら50人ぐらいかなになってそしたらちょっと50人もまとめては案内できないんでってことで、うん、いきなり2つのね2班に分かれてねそっからそのボランティアの人の富岡製糸場のガイドが始まるんですよね、うん、いやよかったよ
へえ
うんまあ、富岡製糸場って、
うんうん、
まああんまりねその 詳し、あの、なんていう、有名ではないというか、
うん、
まあ今回ね、4月の27日に世界遺産になる、まあ、確実だよっていうのが報道されてからもう全国的にね、ブワーッとこうニュースとか NHK とかになって、放送されたりして、なったから、まあ皆さん、あ、なんとなく分かったかもしれないけど、それまでまあね、あまり知らないことですけど。
だって近所の人も知らなかったって。
え？
近所の人もそんな素通りしてたところだって言ってたよ。
近所の人も素通りしてた。
うんうんうん、
ああ、そ
う
かそうかそうかそうかそうか。うん、まあ、まあ、ざっくり言うとね、まあ、なんていうかな、調べたりしたら、ウィキとかで調べたらね、いろいろ出てくるんで、うん、あれなんですけど、ざっくりと話をすると、
うんうん、
その、明治維新で、
うん、
江戸時代から明治に変わりの、
うん、
ね、そこでその、まあ、日本をね、なんとかこう、近代国家に、
うん
うん、したいというかね、そういう、その、うん、有志ある人たちがこう、夢を抱いて、そういろいろやる中で、
うん、
日本の、うん、なんていうかな、こう、なんだっけ、何を言おうとしたっけ、ちょっと待ってね、その、日本が世界に誇れるものとして蚕の絹、
うんうんうん、
絹がね、
うん、
あったのよ、
うん
うん、で、その絹を、作る絹糸を作るための近代的な工場を、うん、作るっていうのが、まあ、まずね、その日本のその近代産業のスタートっていうか、
うん、
うん、だから、
そうだ
よね、うん、そうそうそうそう、だからそのもの、まあ日本のその明治の文明開化じゃないな、なんだっけ、その明治維新でものづくりの原点みたいなね、
うん、
ところがその富岡製糸場で、だから今の日本がその、まあ、世界 GDP 国内総生産かが、まあ、中国に、うん、中国に一応抜かされたけども今3位じゃん、まあ、こんだけその100年ぐらいの間に世界の中でそんなにこう大きな、
うんうん、
こう国になれたっていうのはその蚕をその絹糸にして、その絹糸を、うん、まあ、大量生産した富岡製糸場があったからこその発展だみたいな、ね、うん、感じで、うん、いやもうすごいね、やっぱりその、その当時絹糸をその世界にこう輸出して、
うん、
その富国強兵で日本がそのすごい外貨を獲得したそのまあものっていうことでね、ちょっとうまく説明できてないですけど、うん、いやすごかったよ、うん、まあ、話聞けてよかった。話聞けてよかった。で、その明治5年に作られた建物が、うん、まあそのままね、
うん、
うん、残ってて、うん。だからその明治維新の頃にその政府が作ったその建物っていうのはそんなにやっぱり残ってないんだって。だからそれではすごい富岡の製糸場っていうのはその部分でも珍しいみたいな感じで、
もうあれでしょ、大体、うん、あの主要の建物は国指定の重要文化財になってるんだよね、
そうそうそうそう、中のね建物はね、
ね
え、うん、そうそうそうそうそう、
うん、
そうで、まあボランティアの人がいろいろ話をしてくれてね、
うん、
で最後の方でボランティアの人がね、まあ言ってたのがね、
うん、
その4月のまあ、世界遺産が登録確立っていう報道がされるまでは、
うん、
うん、日にね、まあ、ちょろちょろちょろっとしか人は来なかったと、
うんうん、
あでも世界遺産に登録されるかもっていうのが報道されてからは、
うん、
まあ人がどっと押し寄せるし、
うん、
人々のその話を聞く姿勢が違うと、うん、
あ、
うん、そうそう、だからもうね、もう激変、その人々のその激変ぶりに僕たちも驚いてますみたいな感じで、
ね、結構ミーハーだよね、
あ、まあ日本人で、ね、そうだよね、
富士山に登ったり今年は富岡製糸場に行ったりみたいな
そうだね、
で大体ほらあれだ、 NHK で大河ドラマしたらその場所にみんな行ってみたり、
う まあまあそうだよね。そうそうそうそう。だからまあ、
そうなん
だよ。まあね、結局何かきっかけがね、あったらみんながドッとね、行くみたいな感じでね。ね、すごいよね。いやすごいよ、だからその富岡製糸場でその糸を作る技術を、その工場はね、女の人が、いろいろ勉強して、その人たちが日本中に散らばって、いろんな人が日本でその製糸技術をね広めていったっていうのが、まあだからそっからその結局はトヨタ自動車にしたって、あれだってさ、トヨタ旗織り機とか、なんかそういうのがもともとの会社じゃん。
ああそうなんだ。
そうそうそうそうそうそう、だから日産にしたってそうだし。
へえ。
だから、あ、まあ日産はね、まあその別にあれだけど、その工業製品だけど、だからあれなんだよね。だから本当にもうそのきっかけだよね。でそのやっぱり絹糸っていう、そのシルク、その富岡シルクっていうのがもう世界中にやっぱりその当時超有名で、ブランドでね。だからものすごいやっぱりその世界に、求められて、すげえ輸出して、でそれによって日本が外貨をね、獲得してみたいな感じで、だそういうだ原点だよね。
すごいね。
そうそうそう、すごかった。だからものづくりの原点がここにあるっていうね、キャッチコピーあったけど、日本ってねやっぱすごいじゃん、そのメイドインジャパンってね、今でもやっぱり、まあね、日本国内でもやっぱりね、日本製って言ったらみんなすごい信頼あるし、
まあいいものが多いよね。
世界でもやっぱりさ、日本製メイドインジャパンって言うとさ、やっぱりさ、ジャパンブランドっていうのがあるわけだから、
ね、信頼があるっていうかね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、それの原点だからね。だからまあ、だからあれだよね、その俺たち日本人よりもその日本をやっぱりこう、なんていうかな、その世界遺産に登録されるっていうか、そのね、まあその富岡の人たちっていうか、その自分のとこのね製糸場を世界遺産に行って、そのプレゼンテーションしたんだろうけど、世界の人はきっちりその日本の中の素晴らしいものをちゃんと見てるってことだよね、日本人よりも。
そうね。
そうそうそうそう、だから、
ね、意外とね近いものの方が知らなかったり。
そうなんだよね。
するんだよね。
そうだよね。まあね、そうか、その、まあ、富士山はまあ有名だけど、日本食もね、そうやって世界遺産、世界文化遺産とかね、和食か、和食かなったね。
あれざっくりしすぎてると思ったけどね。
まあまあね、まあね、まあ
ね、どこらへんって思ったけど。
そう、富岡ね、これからどっと、まあ多分もう、まあ、ほぼ確実に6月の二十何日かに、世界遺産決まるって言われてるからね。
そうなんだ。
なんか、いやでも、なんか話がちょっとね、行ったり来たりするけど、なぜ、その製糸場が、富岡製糸場が、その富岡にできたか、みたいなね、こととかね。だって、その、まあ、富岡製糸場っていうのは、その当時、世界でも、最大級の製糸工場でそのだったんだけど、その頃日本でさ、明治5年って言ったらまだ江戸時代から国が変わって5年目だからね。電気もない車もないっていう時代に、すごい、大きな建物をね作ったり、だからレンガ造りの建物なんだけど、
いいよね、なんかね。
そう、レンガ自体も日本で、レンガっていうもの自体が作られてなかった
よ。
それをその瓦職人さんにレンガを作らせたりとか、いろいろあって、だからそのね、そうなぜ富岡製糸場を作られたか、5つの理由がありますみたいなことね。それも聞いて、へーみたいな感じで、そっかみたいなね。すげえよ、群馬すげえよ、群馬
群馬すげえよ、
群馬すげえよ。
ああそうか、
そうそうそうねえ、だからこれからどっと人がね、押し寄せてくるんでしょうけど、ね、まあ電車で行っても まあ歩いて10分ぐらいとか行けるし、ただあれだね、車の駐車場とかがちょっとね、台数的に、まあこれからどんどんどんどんね、多分民間の駐車場とかも増えてくるんだろうし、
増えるかな、
なんか周りのね店もね、ちょこちょこ新しい店がね、できてきててね、どんどんこれから多分ね、まあ今のところその個人業個人店さんがちょっと改装して頑張ってお金かけて何かやってるけど、多分これからちょっと大きな資本とかチェーン店とかもう多分出てくるんじゃないかな、この辺にね。
でもこれもあれでしょう、1年ぐらいしたらまたシーンとなるでしょ。
どうなのかな、どうなのかな、
なんか熱しやすく冷めやすいよね、
まあまあ日本人のね、
ね、
あれだけど、
だから流行りにすぐ乗るっていうか、
まあそのなんか旅のプランとしても、その今日もその富岡製糸場に並んでたおばちゃんがね、そのこの製糸場に来たけど、こっからどこに遊びに行っていいか分かんないみたいなこと言ってて、だからまあ今ね、俺軽井沢のホテル泊まってますけど、その富岡製糸場に行ってから軽井沢に泊まるみたいなね、そういう動線っていうか、そういうプランとかもね、その旅行会社とか、まあその富岡の市とかも、そのね、いろいろそのプランを考えたりして、その流れ的にね、
東京方面から行くと どっちが先なの？
あ、東京方面から来ると富岡が先。
ああ、
富岡が
その奥に
軽井沢がある。
軽井沢があって。
そうそうそう。
そうなんだ。
そう、だからまあね、新しい、その、まあ今まで軽井沢、まあちょこちょこ来てるけど、まあ軽井沢も行ったしな、みたいな感じの人が。
軽井沢は何県？
軽井沢も群馬県だよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだって
言
った
って。群馬に洒落た軽井沢ってあるんだ。群馬県民に怒られるかな。
なんかひどいね、
群馬ってそういう意味。
名前が群馬。
そう、いや、群馬って言えば。
だって、マギだって京都より先知らねえじゃん。
わかんない。
なんか群馬っていう名前が
群馬県軽井沢市かなんかなの？
群馬県軽井沢町じゃねえかな。
町？
わかんないな。わかんないな。市になったのかな。軽井沢市かな。
そうなんだ。
そうね、軽井沢。
何県にあるか知らなかったわ。
あ、本当に。そんなもんかね。そんなもんかね。まあ、西日本の首都からしたら、なかなかね。
まあね、縁がないからね。
縁がないからね。その、なんていうの、ロイヤルウェディングとか、そのぐらいしかわかんないわけでしょ、軽井沢って言ったら。
何？ロイヤルウェディング？
あ、だってあれ誰かが結婚式とか、違うわ、新婚、なんかあれだよね、皇族の方が軽井沢でなんやかなんちゃらかんちゃらしてるよね。
あ、そうなんだ。
それで多分軽井沢って有名なんじゃないのかな。
あ、そうなんだ。
えらいかざっくりしてるけど、
それすら知らない、
ね、ああ、そうかそうか。一応でもあれだよね、軽井沢って、ご用邸とかあんの？
あるあるある、
あるよね、あるよ、ナスとか軽い、ナス軽井沢あるよね。
軽井沢って群馬県？本当に
軽井沢群馬県だよ。
長野県北佐久郡軽井沢町っていうのは、これはまた別の話。
長野県かな、じゃあ。
ちょっと、
あ、長野県ですか、軽井沢は。
あれ
長野県
軽井沢、役場案内かなんかのちょっと見て、軽井沢町っていうのを見たら、その一番下に軽井沢町役場の住所は長野県北佐久郡軽井沢町大和田長倉って書いてますけど、
ああ、そうそうそう、長野県で、だからそう
おい。人が知らないと思っても。
ああ、そう、長野県か。
長野県じゃないんだ。
あ、違う、長野県そうそうそう。いや、俺だって、俺って関西、
また騙されるってことなんだ。
俺だって関西人だからさ。
なんでその時だけ関西っぽい。
よくわかんない、よくわかんない。
そうなんだ。長野県でしたか。
長野県ですね。そうですね。ね、
はい、らしいですよ。
ね、いや来たことないでしょ、軽井沢。
え？
軽井沢来たことないでしょ。
ないって。だからないって。
うん、いや今日もね、軽井沢ついてね、やっぱりね、避暑地だけあってやっぱり涼しいね、こっちね。
ああ、そう。
うん、うん、まあまあまだね、あの東京の方とかも初夏だから。まあでも最近もうね、うん、30度超えたりとかしてて、
あ、
暑いなみたいな感じになってたけど、うん、もう軽
井沢緑が多いとね涼しいし、
うん、まああと軽井沢ってね、あの高い、なんていうの、高度が、
高地、
うん、そうそう、標高が高いからさ、うん、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、薄い峠、薄いバイパスでザーッとね、
薄い頭みたいな
そっち、そうそうそうそうそうそう、違うよ、その薄いじゃないよ。
あ、そうなの。
そう、薄いバイパスってあんの、国道18号、それでずーっと山の方上がっていってね、
へ、う
ん、ちょっと標高の高いとこあるんで涼しいんですよ、軽井沢は。
気持ちよさそうだよね。
いやー気持ちいいね。今日ね、泊まった宿が、あのレンタサイクル、自転車がね借りれたんで、
うん、
チャリンコでね。普段はね、もう軽井沢って今まで俺ずっと車でね走ってたんで、
うん、
うん、車でうろうろすることがほとんどだったんで、今日は自転車でね。
あ、やっぱ空気が美味しかった。
美味しかったね。うん、
そ
う
か、
うん、美味しかったよ、気持ちよかったよ。いいよね。うん、なぜかね、こう軽井沢走りながらね、
うん、
うん、なんか空気、美味しい空気を吸いながらね、頭の中でよぎる曲があってね、
何、うん、ですか。
ひらひらり舞う、
あら、
花びらと、みたいな、あ、歌詞
もちょっと季節は、いや合ってる、季節が違う、ちょっと違う。
いやーなんかね、そう、あのマギのね、あなたはいつもがね、頭の中でずっと流れててね、あ、合うよ、あの曲ね、軽井沢に合うよ。
あら、
うん、あなたがやってくる、
あれバスだけどねバスだけど
ねそうか、あれバスか。ああでもバスも来てたよ、バスも、バスも来てた。
あ、本当。
うん、そうね。いやいや、軽井沢ね。いや、ぜひマギもね、軽井沢連れてきて、軽井沢レポートとかしたいけどね。
はい。
うん、
アイスクリーム買って、パパ。
そう、ソフトクリーム。パパ、パパ、パパなんだ。パパなんだ。ね、だからまあそうやってね、その富岡製糸場行って、まあ富岡製糸場からね、下道で来ても1時間ぐらいだし。
うんうんうんうん、
もう高速乗っちゃえばね、もっと早く、来れる、ね。
あれちょっと、みたいな、眉の保管庫みたいな。
ん？
眉の保管庫？
おー、そうそう、東眉、ね、西眉保管庫ね。
あ、
うん、突然保管庫、何かなと思ったけど、そうそうそうそ う, そう。保管庫。
すごい立派な。
そうそう、立派だよ。うん、
ねえ。
うん、そう。
まあ、全部建物がしっかり、しっかりしてて、
うん、
なんかいろいろね、写真撮りたいポイントがありそうだなと思って、
うん、もう写真撮りたがりの写真、うん、写真女子、なんていうか写女子、違うな、なんて言うんだろう、
なんとこれで、
カメラ、
略さなくていい、
カメラ女子、カメラ女子のマギーからしたらもうすんげえ撮りたいとこいっぱいあるよ多分。
ね
え、うん、まあぜひね、
かっこいい建物だなと思ってた。
うん、ぜひご案内したいですけどね。
はい。
そう、ただね、うん、俺その富岡製糸場に来る途中もね、見かけたんだけど、
うん、
今年2月の14、15日にさ、関東超大雪降ったじゃん。ドカ、うん、雪が。で、
はいはい、
あの時ってその湿った雪が どっかり あの降ったから、
はい、
結構建物が崩壊したじゃん。
あ、
でその富岡製糸場に向かう道沿いでもね、もうビニールハウスがぐっちゃりになってたりとか、
うん、
ビニールの倉庫がね、屋根がもう潰れてたり結構見たの。
あ、そのままなんだ、
う
ん、
まだそうそう、結局直せなくて傷跡がそのまま残ってて、
あらあら、
うわーと。で群馬ってやっぱりそのちょっと山の方来ると、特にやっぱりその雪の量が多分多かったみたいで、うん、半端なかったみたいで、
う
ん、で潰れてた見てたんだけども、
うんうん、
富岡製糸場のね、中のね、
うん、
乾燥室っていうのがなんか木造のやつがその残ってたんだけど、
うん、
それが 見るも無残にね、その雪の重みで、潰れててね、
あららら、
あれね、ちょっとね、
もったいない、
ね、かわいそう、もったいないし、かわいそうだったね。今、ちょうどその、今、それをね、こう、撤去して、なんかこう、修復するみたいな感じで、今、シートとか貼りながら今やってたけど、ちょっとだから今行くとね、その、なんていうの、雪害っていうの、雪害、雪害でね、壊れた建物とかも見れたりとかしてね。なんだよね。そうそう。まあだからその木造の建物はぐっしゃりになっちゃったんだけど、ただその繭を貯蔵してる、倉庫とか、
ね。レンガの、
うん、そうそう。それはもう、その東日本大震災の揺れでも全然びくともしなかったし、今が110何年かな、できてから。だけども全然、そう大丈夫な感じで、
はあ、かっこいいね、
すごいっすよ、
よ
かった。なんか本当にね、今俺たちがね、全然面白くないともない話今日はしちゃってますけども、その本当の俺たちが今こうやって日本でさ、何不自由もなくこう日本人としてこう生活できてるこの環境を作り上げた、その先人の人の努力とか
始まりがね、
ロマンとかね、そういうのを感じたし、だから先祖の方、先人の方ありがとうございますっていう感じで、俺はすごいね、感謝の気持ちが湧いたよ。
ああそうなんだ。
すごい湧いたね。
そっか、なんか残さないとね、私たちも。
そうだね、髪の毛は残り少なくなってきたけど、なんか残さないとね。
髪の毛残念です。
このマギのボイスメモを残して誰、あれかな、ね、将来
後世バカな人がいたねっていう
誰かのためになるかな
ね。
ね、まあまあこんな感じで、まだまあでもぜひまたご案内したと思いますんで、
はい、
はい、でまだ聞いてるねリスナーさんもぜひ一度ね、足運んでもらえたらなと
ね、
いう感じで、まあ屁をこきながら、あ、また屁出ちゃった、
マジで
軽井沢の某ホテルから、
もうなんか上品なのか下品なのか分かんない放送だ
今日でも声元気でしょ、
そうね、
いつもこんな感じでね喋れたらいいんですけど、なかなかそうはいかないんですけどね。
交互期待、
交互期待ってどういう意味わかんない。
来月再来月、
ああそうだね、
喋、れるようになると思います。ちょっと
ね、収録方法をねいろいろ変えてます、考えてますんでね。
はい
はい、まあこんな感じですか今回は。
はい
はい、じゃあ今回もお相手はトラニーと
マギーでした。マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。